で、このエクセルにこう書き出していくと、どんどんどんどん連想ゲームで、詳細候補が見つかってきます。で、さっきも言ったように詳細候補はあればあるほどいいんですね。いいですか？で、この中でまあ、さらに絞り込んでいく方法っていうのをまたちょっとお話していくんですけれども、どうしても思い出せない人がいると思うんですね。で、僕自身かなり記憶力が悪いんですね。で、本当に3年前のこととか思い出せないっていうのはもう当たり前で、まあ本当昨日のこととかもしょっちゅう忘れてしまって、一時期自分で病気じゃないかなと思ったことがあるんです。でもまあ、こうやって今自分の好きなこととかね、パッションがあることはこう、まあちゃんと記憶して喋れてるんで、大丈夫なのかなというふうには思ってるんですけれども、どうしても思い出せない人は、これは本当にいいエクササイズもなるので、親とか昔の自分を知ってる人とこう話してほしいんですね。で、ちょっと恥ずかしいかもしれないけど、こうノートを持ちながら、まあちょっとこう話しながら、あ、この問題があったな、この問題があったなっていうふうに書き出してほしいということ。もしくは、古いそのアルバムを見るってことですね。アルバムをこう見ながら、ああ、この頃こうだったな、って言った瞬間に人間の脳っていうのはこの連想ゲームが得意なので、バーって一気に生まれ出すので、そう、それで、まず、そういうふうにして、この、なんていうかな、エクセルを使いながら、メモ帳を使いながら、古い人と話しながら、詳細候補というのをこう出していきましょう。
はい。では、ここから、この継承プログラムで、また宿題をやっていって、16週間、そして結果を出すために必要なことっていうのを話していきたいと思います。で、今日お話しするのは、成功回避不可能なシステムを作るということです。成功回避不可能なシステムを作る。その話をします。で、いくつかまあメールで質問を何人の方かにいただいたんですけど、どうして村上さんは伊勢さんは、そういうふうに、例えば、24時間ドキュメンタリーを見ても、食事を節制して、野菜をたくさん食べて、しっかり水を飲んで、そしてサーキットって、まあ、きついトレーニングをして、で、勉強もして、そういうような生活をできるんですか？どうして朝きちんと起きてそういうことができるんですか？っていうような質問をたくさんもらったんですね。私はそんなに意志の力が強くないんです。うん。どうしたらお二人みたいになるんでしょう？そんな質問をたくさんもらいました。で、まずちょっとそのことについて答えていきたいんですけど、決して僕たちが強いわけではないっていうことなんです。僕たちが強いわけではないんです。で、それを、うん、そのしっかりとできているのには理由があって、まあ、秘密があるんですね。で、今日はその秘密についてお話しします。まあ、それが成功回避不可能なシステムを持つっていうことなんですけど、この成功回避不可能なシステムを持つっていうことは、実は、僕たちがその短期間で、まあ、少なからずある程度の成功をできた、まあ、最大の秘密だと思ってるんですね。で、世の中で成功している人のほとんどが実はこのシステムを組み込んでやっている、まあ、それくらい重要なシステムです。で、具体例を挙げると、まあ、マイクロソフトとか、まあ、ホンダとかね、まあ、そういう大きな企業になっていたところも最初はやっぱりこのシステムを使っていたと思います。もうほとんど全ての結果を出した人たちはこのシステムを持っているということなんです。で、その話をしていこうと思います。で、まずですね、ちょっと復習になるんですけど、大きな字で書いてください。俺たちは弱い。俺たちは弱いっていうふうに書いてください。で、さっきも言ったように、まあ、僕たちも含めてね、多分あなたも、もうすべての人がそうなんだと思うんですけど、実はですね、強い人なんていうのはいないんですね。意志が強い人、できる人なんていうのはいないんです。みんな、何か、こう、例えばね、細かいことで言えば、まあ、起きようと思っても起きられなかったりとか、やらなきゃいけないと思ってもそれができなかったりとか、うん。ね、どうしても、うん。宿題をやろうと思っても、まあ、明日でいいかっていうふうに思ってしまったりとか、うん、本当に、うん。そう。例えば、まあ、電話がね、かかってきたら、感情が揺さぶられて、で、メールを見たら、感情が揺さぶられて、なんかちょっと一つね、返すのがめんどくさい。重いメールがあったら、もうそれだけで仕事をする気がなくなってしまったりとか、朝出かけに奥さんに愚痴を言われたらもうそれだけで仕事をやる気がなくなってしまったりとか、もう嫌な上司から電話の、で、嫌なね、理不尽なこう、なんか、やされたりみたいな、こう説教されたらね、もうそれだけで仕事をやる気がなくなってしまったりとか、もうご飯がまずかったらね、その後ご飯食べた後の仕事をやる気がなくなってしまったりとかね、もう本当に弱いんですね。で、しょっちゅうも感情を揺さぶられて、電話が来たら揺さぶられて、メールが来たら感情が揺さぶられて、もう全然コントロールできないんです。もう、僕たちはそういう弱い人間なんです。そう。決して強いわけじゃないんですね。誰しも。誰しも決して強いわけではないんです。 で、そんな弱い人間だからこそ、まあ復讐になりますよね。朝にやる必要があったんですね。感情を揺さぶられない、電話もかかってこない、誰からも話しかけられない。自分の、その、安定した状態をキープできる朝にやる必要があるっていう話を先週したわけなんです。です。意志が強いから朝起きてやるんじゃないんですよ。僕たちは弱い。弱いことを認めてるからこそ、邪魔が入らない。ね。邪魔を捨てて、邪魔が、まず自分の邪魔をするものをカットして、そのために朝やるっていうことを選択したんですね。なぜなら僕たちは、やらなくてはいけないんですね。弱いに、弱い。弱くて、もう例えば、ちょっとでもね、何かこう、このビデオを見ていて信用できないところがあったら、本当かな？本当かなってやっぱ思っちゃうんですね。本当かなって思っても、本当にこれ意味があるのかなって考え出したりして、で、意味があるのかなって考え出したら、まあいいか、適当にやるか、宿題、まあ適当に出しておけばいいや、とりあえず。どんどんどんどんそういうふうに、こう、何かこう、ネガティブなことを考えたら、どんどんどんどんネガティブになっていってね。で、結局、適当にやってしまったりとか、そういう危険性というか、まあ、そういう弱い心を僕たちはすごく持ってるんですね。で、弱いからこそ、だからこそでも朝にやらなきゃいけない。できるだけ排除して、カットして、弱くてもでもやらなきゃいけないから、僕たちはそういう方法をいろいろやってるわけです。で、その一つが、まあ、先週お話しした朝やるっていう方法なんですけど、で、今日もう一つ話す方法っていうのが、その、さらにそれを、パワーアップする、弱い自分を乗り越えるために必要な方法っていうのを話します。で、次に、書いてほしいんですけど、二つの成功法則っていうふうに書いてください。二つの成功法則。で、これは、まあ、勉強したことある人なら聞いたことある話だと思うんですけど、今まで世の中にある成功法則で成功するためにはこういうことが必要だっていうふうに一般的に言われてきたことが、まあ、大きく分けて二つあるんですね。うん。二つある。一つが、目標を決めて、ゴールを決めて、そこに向かっていくっていう方法。これが一つの方法です。目標を決めて、例えば、いついつまでに何人のお客さんを獲得して、そしていついつまでに、いくらの、ね、月に100万円の売り上げを達成しようとかっていうふうに、ゴールを決めて、そこに向かっていくっていう方法。これが一つです。で、もう一つの方法。それは、目の前にある問題を一つ一つクリアしていくことによって、そして気づいたら、まあ、成功を手に入れているっていう方法です。つまり最初からここに行こうっていうよりは、目の前にある問題を一つ一つクリアしていって、ただそれを集中していたら、成功を収めていましたっていう方法。で、これは、好みがあって、だいたい二つのタイプに分かれるみたいなんですね。何か目標を決めて、よし、そこに行こうっていうふうにする方が、パワーが出る人。うん。自分を駆り立てることができる、モチベーション上げることができる人と、目の前の問題一つ一つクリアしていくことだけを考えていった方が、結果的に成功することができる人。まあまあ、タイプで二つに分かれるっていうふうに言われてるんですね。うん。で、僕はどちらかというと、目標型ですね。目標型。うん。で、村上さんは、多分、ちょっと予想ですけど、多分、問題をクリアしていく方が、得意なのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、どっちがいい悪いとかじゃなくて、本当にタイプなんですね。で、多分、あなたが今の周りにいる、同僚とか、多分部下とかも、いろんなタイプがあると思うんで、その辺はちょっと聞いてみたりすると、うまく、こう、指示を出すこととかもできると思うんですけど、うん。まず、今まで、まあ、この二つがあるっていうふうに言われてました。で、もう一つでも、実は、最強の、最もパワフルな成功法則の方法っていうのがあるんですね。で、その方法っていうのが、成功回避不可能な状態にするっていう方法です。で、これが最もパワフルで、最も、効果的で、最も大きなチャレンジを成し遂げるためにいい方法なんですね。で、今回、その16週間で40万円の安定した収入っていうのはかなりハードルは正直多分多くの人にとって高いと思うんです。で、ハードルが大きくて、チャレンジが大きければ大きいほど、この成功回避不可能なシステムを取り入れるっていうのは効果的だっていうふうに思っています。なので、ぜひちょっとやってほしいと思っています。で、その具体的に成功回避不可能な状態っていうのが、まあ、どういうことかっていうのを話すとですね、マイクロソフトっていう会社はすごいでっかいのありますよね。Windows、Windows XP とか、Windows Vista。今僕たちのパソコンの Mac 以外のパソコンに入っている OS ですよね。で、世界、ビル・ゲイツは、まあ、この間まで世界ナンバーワンの、億万長者、最も金があった資産家ですよね。だと思うんですけど、で、そのマイクロソフトが誕生した最初のスタートの時の話っていうのが、まあ、この成功回避不可能の話、すごくイメージしやすいんで少し話そうと思うんですけど、もともとその Windows っていうのを、まあ、作ったわけなんですけど、マイクロソフトは。その最も、一番最初にそれを作った時っていうのが、まあ、IBM に頼まれてその OS を作ったんですね。で、作ったんで、Windows っていうのを作ったんですけど、まあ、その IBM の、で、こういうソフトがある、欲しいんだけど、OS が欲しいんだけど、あなたのところは作れますかっていうふうにその Microsoft の初期の、本当に創業メンバーが、聞かれて、で、彼らがこう、プレゼンをしていたらしいんですけど、で、納期が2週間しかなかったらしいんですね。で、2週間後にこれを作ってほしいっていうふうに言われて。で、その時、まあ、そのマイクロソフトの、まあ、天才たちですよね。で、彼らは、できますっていうふうに言ったらしいんですよ。2週間後に、あ、もう余裕です。納品できます。で、実際に、こう、プレゼンが終わって帰ったらしいんですけど、実はその、まあ、約束をした段階では、まだできていなかったらしいんですね。できていなかった。何もできていなかった。で、実際にその、でも2週間って約束をしてしまって、でもしこれを納品できなければ、まあ、最も大きい、コンピュータ業界で最も大きい IBM っていう、もう会社を裏切ることになるので、もう一生もうビジネスが終わるんですね、その瞬間に。その会社も終わるし、まあ、そこのプレゼンに行ったメンバーってもう、未来がないわけですよね。で、そういう状態なのに約束をしてきてしまったんですね。見えてきます。で、その結果どうなったかっていうと、最終的に2週間後にはきちんと納品をすることができたんです。うん。まあ、そのためにこういろんな会社を探したりとかして、そういうソフトを持っているところを探したりとか、まあ、いろんなことをして、でも最終的に納品できたんですね。で、そういうふうに、まだできていない、でも約束をしてしまう。これも一つの大きな、成功回避不可能な方法だと思うんですね。絶対に破れない約束をしてしまう。うん、で、振り返ってみると、僕も最初、その平先生と仕事を出会って、それから仕事をもらうようになったんですね。仕事をもらうようになって、ホームページを作らないかとかっていう感じで仕事をもらうようになって、で、やっぱり、できないことが多かったんですけど、やっぱりできますっていうふうに言って、それで、それをクリアしていくことによって、どんどんステップアップしていったっていうのが正直なところあります。で、やっぱり平先生を裏切ることはできないし、もう約束したら絶対にやらなきゃいけないんですね。うん、絶対にやらなきゃいけない。で、そういう状況っていうのはすごく嫌な、ことだと思うんですよ。もしかしたらできないかもしれないってことは頭もよぎるし、もうそうしたらもう本当にどうしよう、もう終わりだ。もう大切な、ね、すごく大切に思ってる人からもう嫌われてしまうかもしれない。そういう気持ちがやっぱりありますよね。で、ビビるんですけど、ビビるけど、でも、その前に言ったように、居心地の悪い場所に行くと僕たちは進化できるんですね。だから自らその居心地の悪い場所に入っていくんです。うん。で、その後どうなったかというと、今度は村上さんと一緒にやるようになったんですね。で、やっぱり、そこでもまた、村上さんがすごくやってて、で、一緒にビジネスをやろうというふうに約束をして、で、やっぱり、逃げられないですよね。途中で、あ、もうやめたとかなんか、いいや別に明日でとかね。やっぱり僕も明日でいいやとか、先延ばししたいとか、もうやめようかなとか、いろんなことはやっぱ思うんですけど、でも、そこに村上さんというパートナーがいたら、それは、絶対にやっぱり裏切りたくないですよね。うん。そういう風にして、自分のできる以上のことっていうのを、やっぱり二人でこう挑戦することでクリアしてきたと思うんですね。で、その後もやっぱりミスター X と仕事をするようになって、それも同じですよね。うん、自分が大切に思ってて、うん、絶対になんかこの人にこう絶望されたくないなとか、見捨てられたくないなとか、興味を失われたくないなっていう風に思う人と約束をすることで、で、それをクリアするために、一生懸命、本当に嫌なんですけどね、できないかもしれないような約束をするのは。でも、それを、やるんですね。うん。そう、裏切りたくなんかやるんです。で、そういうふうに、なんとかして、最も自分が嫌なこと、居心地が悪い場所に自分から入っていくんですね。うん、そして、自分が絶対にやらざるを得ないような状況に自ら進んでいくんです。で、それを繰り返していくことで、もう自分が嫌だなって思うこと、うん。でも、もう絶対にやらなきゃ もうしょうがないなっていうふうに思うところに自分を常に身を置き続けることで、まあ、短期間でやっぱりすごく、まあ、小さいながらやっぱり成功することができたと思うんです。で、なので、皆さんも、今、何かしらのその成功回避不可能なシステムっていうのを持ってほしいんですね。で、一番おすすめなのは、やっぱり人を使うことです。しかも、自分にとってすごく大切な人を使って、それをやってほしいんです。自分が絶対に裏切りたくない人、自分が絶対に失いたくない人、そういう人を使って、自らを、その、逃げられない状況に追い込んでいってほしいんですね。で、それを、今週やってほしいなっていうふうに思います。で、さっきお話ししたように僕たち弱い人間なんですね。だからこそ、やってほしいんです。朝やろうと思ったらやっぱり守れないと思うんですよ。じゃあ、朝もし起きてやらなかったら、奥さんに例えば何か約束をして、もし俺が朝起きれなかったら、じゃあ、お小遣いの中からね、3万円払うよとかでもいいと思うんですよね。で、もっといい約束でもいいと思うんですよ。ともかく、何かしらその、自分を縛ってほしいんですね。自分に、こう、逃げられない状況に持っていってほしいんです。それをやってほしいなっていうふうに思います。で、アメリカのことわざで、塀を、こう目の前にある高い塀を、塀を越えたければどうすればいいかっていうことわざなんですけど、塀を越えたければ先に財布を投げろっていうふうに言うんですね。塀の外に。先に財布を投げたらもう取り行くしかないですよね。で、そういうことわざがあるんです。でも本当にこの成功回避不可能な状況、自分を逃げられない状況に追い込むっていうのは、最も僕たちがパワーを出せて、しかも自分の限界を超えたところにたどり着くための、最も、なんていうのかな、パワフルで、効果的な方法だと思うんで、これをやってほしいなっていうふうに思います。最後に、逃げられないっていうふうに書いてください。逃げられないっていうふうに書いてください。で、僕たちはこの16週間、もう今3週目なんですけど、逃げられないんですね。もし、別にやらなくてもいいんですよ。やらなくてもいいんです。別にそういう居心地の悪い場所に自分を置く、絶対に置かなきゃいけないっていうことはないんですね。そんな嫌な約束はしなくても別にいいんです。でも、それをしないと僕たちはやっぱり変われないと思うんですね。今までの自分をこの短期間で変えて、そして成果を出すためには、やっぱり必要があると思うんです。僕たち自身が変わる必要があると思うんですね。で、そのためには一番効果的なのは、この居心地の悪い場所に自分を置いて、したくない約束をして、それで自分を逃げられない状態にするっていうことだと思うんです。そういうふうにして自分を管理するっていうことだと思うんです。で、今回本当に何としても結果を出さなきゃいけない。何としてもやり遂げなくてはいけないっていう気持ちはすごくあると思うんですね。で、やっぱり3週目ぐらいになってくると、だんだん、大変だなとか、もうとりあえずもうこなすだけでいっぱいだなとか、まあ、そういう気持ちがやっぱ出てきちゃうと思うんです。でもだからこそ、ここでもう一回自分を逃げられない状況に追い込んで、そして、この3週目以降も強い意志を持って、弱いからこそそういう風にして立ち向かっていって、今回は結果を出してほしいなという風に思います。頑張りましょう。
で、僕自身もその伊勢さんが言ったように、成功から逃げられないシステムっていうのを常に取り入れてました。で、それは僕自身ね、その、意識して成功から逃げられないシステムだぞとかって思ってやっていたわけじゃなくて、これはメンターがこう、セミナーで話してくれて、あ、そういうことだったのかっていう風に後で腑に落ちたんですね。で、これからあなたが情報商材を作っていくときも、そういうことがあると思うので、ちょっとお話しするんですけれども、まあ、本を読んで、その、ね、引用するっていう話なんですけども、本を読んだ瞬間に、自分のこう、経験とリンクして、あ、そういうことだったのか、こういうふうに言葉にまとめればいいのかっていうのが見えてくる場合があると思うんですね。だから、それちょっと今一つの例として出したんですけども、ちょっと頭に入れておいてください。で、僕の成功回避不可能システム、成功から逃げられなくなるシステムっていうのは、まあ、もう本当に、一番は伊勢さんで、まあ、伊勢さんがずっと一緒にいてやってくれたから、絶対裏切るわけにはいかないって思って、やっぱり、普通だったら絶対やってなかったことをやり続けてきたんですね、ここ2年間ぐらい。めんどくさいこともやりたくないことも全部進んでやってきて、だからま、今があると思ってます。で、この継承プログラムに関しても、メンターのミスター X が本当にサポートしてくれて、で、そのメンターのミスター X に、ね、がっかりされたくないっていう気持ちもあるし、裏切りたくないっていう気持ちもあるし、ね、なんとかして喜ばせてあげたいっていう気持ちもあって、で、それが想像以上のパワーを生み出してくれるんですね。で、例えば8時間寝ないとダメだった僕が、 2時間しか寝なくても平均になるんですね、そうなると。本当に、不思議なエネルギーが、ちょっとね、科学では説明できないような不思議なエネルギーが出てるのも感じるし、ので、まあ、ぜひ、その、自分を追い込むという意味でも、まあ、それで体壊したりし、ね、本当に精神的にボロボロになるようなところまで追い込みすぎないでほしいんですけれども、この本当に自分がちょっと無理かなって思う居心地の悪い場所にいるっていうのは、自分を進化させる最高の方法だと思うので、ぜひ、ちょっとあなたなりに取り入れてください。ではですね、次のテーマに移るんですけども、肉体の進化です。で、肉体の進化はもう本当にくどいように言うんですけれども、これは僕たちが信じて、僕たちがやって、そして効果があったなって思ったことを話しているだけです。だから、これが真実っていうわけではないです。ただ、ちょっとね、取り入れてみようかなっていう人は、小さくテストしながら、こう、ちょっとやってみて、あ、これいいな、調子いいなと思ったら、だんだんだんだん取り入れていくっていうふうにやってください。本当に、肉体の進化に関しては、いろんな健康法があって、いろんなね、知識があって本があるんで、みんなそれぞれ勉強して持ってると思うんですよね。だから、じゃあ僕がエンザイムがいいですよって言ったから、エンザイムも飲めばいいっていうわけじゃないですよね。いや、エンザイムは絶対ダメだよっていう人もいると思うので、それは各自調整してください。で、肉体の進化とかに関しては、本当に自分の責任なので、あなたの責任なので、あなたが、ね、自分で責任を取れる範囲でやっていってください。で、今日話す方法というのは、短い睡眠時間でも体力が回復する方法です。で、短い睡眠時間、僕がその借金がすごいあった頃、それよりも前の話からちょっとするんですけども、まあ、本当にヤクザだった時代っていうのは、1週間で2時間しか寝れなかったんですよ。で、それほどこき使われていたんですね。あれもやれ、これもやれって、僕も能力がなかったんで、で、かといってなんか見た目がすごい怖そうでもないし、喧嘩が強いわけでもない。って言ったらもうなんか雑用をやらされるしかないんですよね。で、向こうはね、僕のスケジュールのことなんか考えてくれないから、本当にね、もう、あれもやれ、これもやれって言って、でも、はいって言うしかないんですよね。だからもうずっとやり続けて、1週間で2時間しか寝ないっていうのが、本当に半年ぐらい続いたことがありました。で、もう確実に死ぬなと思ってました。もうげっそりして、もう目の下もずっとクマだらけで、もう肌もブツブツができてきて。でも、なんか、ね、それをこう乗り越えてきたっていうのがあって、で、まあそれを卒業して、例えば情報ビジネスで、その借金400万円あった頃どうしたかっていうと、やっぱり僕が楽して、ね、余裕でやれたかっていうことは本当にそんなことがなくて、その頃は、1日の平均の睡眠時間がだいたい2時間ぐらいだったんですね。っていうのも、まあ子供の面倒を見て、まあ奥さんが、もうすごい病気調子悪かったんで面倒を見て、料理して掃除して、で、まあ、子供をその保育園に送ったりしてとか、まあいろいろその野菜盗んで話とかもしたんですけども、まあ、いろいろやることがたくさんあって、で、その上で情報ビジネスをやらなくちゃいけない。ずっとあとはパソコンに向かってるって状態だったので、1日の睡眠時間が2時間でした。でも、それでもなんとか、ね、そんな期間が本当に、まあ全部合わせたらもう5年とか6年続けても、今結構、ね、比較的若く見られる方だし、年齢よりも。肉体もすごい健康で痛いところもないっていう状況が続いてるんですね。で、そういうまあ健康法を話していくんですけれども、その中でその1日2時間の睡眠でどうやってこう頑張れたかっていう話をちょっとしようと思います。で、ちょっとオカルト的に感じてしまうかもしれない部分があるかもしれないんですけども、ちょっと先日メンターから聞いて、実際やってみてすごい効果があった話があったので、それも少しお話しようと思います。すごく、この本当にここ1週間ぐらい前の話なんですけども、で、一つ目が水ですね。水を飲むようになってから、すごい睡眠時間が少なくても、かなり体力が伸びたことが実感しています。で、二つ目が、ウォーキングです。で、朝のウォーキングです。で、ほんで朝30分ウォーキングするだけで、ものすごくその一日が、クオリティが高くなります。本当に高くなるんですね。で、ね、朝からサーキットトレーニングとか厳しいと思うので、まずちょっとウォーキングはしてみてもらいたいなっていうのが、本当に思ってます。ウォーキングするようになってからかなり頭の回転のスピードとかが上がってるのも実感してるので、まず朝のウォーキング、なんで朝がいいかっていうと、朝はその、車とかがあまり通ってないから排気ガスとかが少なくて空気も綺麗ですよね。だから、その朝のウォーキングだし、朝日っていうのはものすごく体にいいんですね。っていうふうに、まあなんか言われてるんですけども、その朝日を浴びながらウォーキングをする。そして、朝早く起きることによって、まあなんていうのかな、一日のスケジュールがバッチリと夜まで、ね、整えられるっていういろんなメリットがあるんですけども、まあ、ウォーキングをしてみるっていうのが二つ。で、三つ目がこの間からメンターから聞いた話なんですけども、裸足で地面の上に立つんですね。 土の地面ありますよね。アスファルトとかコンクリートじゃダメですよ。土の地面の上に裸足で立つ。しかも、その、夜明けですよね。日がこう昇ってきて、夜明けの日を浴びながら、地面に立つっていうことをこう、やってほしいんです。で、ちょっとこの話は、僕も最初ちょっとオカルト的だなっていうか、科学的じゃないな、科学的じゃない話、僕実はあんまり好きじゃないので、なんかなと思ったんですけども、やってみたらものすごくその日元気で、それからちょっと3日ぐらいやってみたんですけども、すごい調子がいいんですね。で、それから僕逆にいろいろ本を買ったりして調べたりとかしたんですけども、どれが正しいかわからないですよ。いろんな本をまだ読んで、まだ知識がまとまってない、全体像も見えてない状態なので、真実かどうかはわからないんですけども、その、土には微生物っていうのがたくさんいるんですね。いい微生物たちがたくさんいて、その微生物がこう体をこう登ってきて、それらがエネルギーになってくれるぞっていう話とか、朝の一番の光っていうのはまあ、ものすごく人間にとっていいとか、まあいろんな説があるんですね。うん。で、今僕はその、水をね、コップに、まあ、コップというか、まあ青い瓶のボトルに水を入れて、それをこう朝日、地面の上で朝日に浴びさせて、こうその水を毎日飲んでるんですね。そうするとその、まあ水道水とかでも、まあ水道水僕の基本的に飲まないんですけども、まあでも、水道水でちょっと一回ちょっと実験してやってみたらすごく美味しくなってたんですね。気のせいじゃないのって言われてしまったらわからないです。数値とか測ったわけじゃないんですけども、ものすごく太陽の光と地面っていうのはものすごくエネルギーを秘めてるんじゃないかなっていうふうに思います。で、例えば気候とか壺とか針とか、まあ、エネルギーとか、その地面の力とか太陽の力とか、どうしても科学で証明されてないものってありますよね。でも、メンターの話だと、基本的に論理が追いつくっていうのは30年後らしいんですね。だから、その、僕たちがその結局、論理で説明できて、あ、そうなんだ、こういう科学的な根拠があったんだって分かるのは、30年遅いっていうふうに言われてるんです。だから、ね、科学的に根拠がなくても、誰かがいいって言って、信用する人がいいって言ってて、いうことは、ぜひちょっと取り入れてやってみたらいいかなっていうふうに思うんですね。で、結局、僕がまあ思うのは、何かしら理由が絶対あるはずなんですよ。さっき言ったように、土からもしかしたら微生物がこう、いい微生物が這い上がってきて、僕たちの体にまとわりついて元気になってるかもしれないですよね。わからないんですけども、中国3000年の歴史のある気候とか、その針とか、もしそれがインチキで戦まで何の効果もなかったら、もうとっくに淘汰されてますよね。なくなってますよね。でも、それが存在するということは、何かしら理由があるんですね。で、例えば朝ね、土の地面の上に立つっていうのは、まあそんなに難しいことじゃないと思うんですね。一日ちょっと眠い目をこすりながら夜明けにこう土の上に立ってみたらいいと思うんですよ。で、とかまあ太陽の光にこう青いボトルの瓶のボトルの水をこう置いてみてその水を飲んでみるとか、朝ちょっとウォーキングをしてみるとか、2、3日試すことってできると思うんですね。で、科学的にちょっとなんかおかしいなと思いつつ、もし信用してくれる人は、ぜひその、土の威力っていうのはちょっとものすごいなっていうふうに実感したので、土の威力というのは、明朝の日、夜明けの光っていうのかな、はすごいと感じているので、ぜひちょっと取り入れてみてほしいなっていうふうに思います。まあ本当にやりたい人というか、やりたい人だけやってください。で、まあこれは、最後にちょっと一つ伝えたいメッセージなんですけども、今日の、今週はもうこのビデオで終わりで、今日のメッセージなんですけども、信じる心です。で、やっぱり、その土のね、エネルギーがすごいとか、太陽のエネルギーがすごいとか、水のエネルギーとかがすごいとかっていうのがあるかもしれないんですけども、僕はそれ以上に自分の気持ちが信じてた方がすごいと思うんですね。その、例えば、水を飲んで体が良くなってるぞって思って飲む水と、うわぁ、今度かなと思って飲む水は、僕は絶対効果が違うと思うんです、体の中で。で僕は、メンタルミスター X の言うこととか、伊勢さんの言うことっていうのは、本当に信頼してるので、ただ、ね、それだけで、ものすごくエネルギーが湧いてると思うんですね。例えば、ね、伊勢さんがタバコが吸うのがすごい健康にいいらしいよって言って、タバコを吸ったら、もしかしたらものすごく僕元気になるかもしれないんですね。それほど、信じる心っていうのが大事だなと思うんですね。で、やっぱり、ね、多分、もしかしたら僕よりあなたの方が年上で経験もあって、情報ビジネスっていう分野以外では、多分僕よりも全然上だと思うんですね。でも今、情報ビジネスで継承プログラムっていうのに参加してくれた以上は、まあ、ちょっとでも僕たちのことを信用してくれて、その信頼関係が深ければ深いほど、情報も入ってきやすいし、効果も出やすいなっていうふうに思うんですね。で最後はやっぱり、 信じる心っていうのが、ものすごく重要になるんじゃないかなっていうふうに思っています。で、宿題なんですけれども、ちょっと前回の一週目のビデオかな、僕がちょっとごちゃごちゃしたことを言ってしまったんで分からなくなってしまったんですけども、基本的に宿題の提出は一つにまとめてください。例えば、5つ宿題があったら5つこう添付して送るんではなくて、1つのこうワードに宿題1、ずら、宿題2、ずら、宿題3、ずらっていうふうに書いてほしいんですね。だから、僕たちに送るのは1つのワードとか1つのオープンオフィスでいいです。5個とか3個とか送ると確認するのが大変になってしまうというのもあるんですけれども、あなたも大変だと思うので、1つのワードとか1つのレポートにまとめてください。で、1つ目の宿題ですね。1つ目の宿題は、なぜあなたが継承プログラムに参加したのかっていうのを書いてほしいんですね。で、その時のコツなんですけど、ポイントなんですけども、いろいろな先生、いろいろな教材がある中で、なぜ継承プログラムを選んでくれたのか、感情で、価値で考えてほしいんですね。継承プログラムに、あなたにとって、どういう満たされてない欲があって、それを継承プログラムが満たしてくれたのか。さっき言いましたよね。ニッチは、満たされてない感情、満たされてない欲を満たすことが、ニッチ商材だって言いましたよね。その練習になるので、自分自身が理解できないと他人にも伝えることは絶対できないので、まず、あなた自身が、なぜ継承プログラムに参加したのか、どういう満たされてない感情があって、それを継承プログラムが満たしたのかっていうのを書くのが一つ目の宿題ですね。なので、書き方としては、一つ目に、継承プログラムに参加した理由、1、何々って書いて、これは、こういうような満たされてない感情を満たしてくれると思ったからです。二つ目、何々、こういう満たされてない感情を満たしてくれると思ったからです。三つ目、何々。っていう風に書いてほしいんですね。で、それを、自分で考えて、3つ書き出してください。なぜあなたが継承プログラムに参加して、どういう満たされてない感情を継承プログラムは満たしてくれると思ったのかっていうのを書いてください。これが1つ目の宿題です。で、2つ目の宿題です。2つ目の宿題は、あなたが価値を感じるものを5つ書いてください。で、言いましたよね。価値ですよね、すべては。特別なネタが商材じゃないですよね。相手が価値を感じるか感じないかが問題なんですよね。相手が価値を感じなければ意味がない、お金も入らないですよね。すべては価値なんですね。価値です。その、あなたが感じる価値をちょっと教えてほしいんですね。僕はエンザイムの情報を教えてもらえる、酵素の情報を教えてもらえることとか、健康についての知識を教えてもらえるとか、筋肉トレーニングの知識を教えてもらえるとか、例えば、あるかないかわかんないですけど、身長が伸びる方法があったら教えてもらえるとか、例えば効率的、すごくめんどくさいことをごちゃごちゃされてるよりも、効率的なもの、同じ商品でも効率的な商品が好きだとか、あとは整理されてるものが好きなんですね。全体像が見えて整理されてるものがすごく好きなので、その整理が好きだとか、整理に関して価値を感じる、効率化に関して価値を感じる、エンザイムに価値を感じる、健康について価値を感じるとかっていうふうに、あなたが今身の回りにあるもの、何でもいいのでこうパーッと見渡してもらって、価値を感じるもの、ものじゃないですよ。ビデオカメラに価値を感じるとかじゃなくて、このビデオカメラにどういう価値を感じてるのかっていうのを書いてほしいんですね。だから、これ、宿題2の書き方は、1、じゃあビデオカメラ、こういう理由で価値を感じます。2つ目、近くにある自動販売機のジュースは、ジュース。で、こういう価値を感じます。こういう価値を感じますっていうふうに、その価値は一つじゃなくてもいいですよ。二つとか三つとかあったら、一つの項目について一つ二つでもいいし、一つでもいいんですけども、あなたが感じる価値をこう書いてください。逆に、三つ目の宿題なんですけども、三つ目の宿題は逆にあなたが価値がないと思うものを書いてほしいんですね。身の回りを見渡して。例えば、物だけじゃないですよ。奥さんの愚痴。あ、これ価値がないなとか、いろいろあると思うんですよね。なんか家にあるゴミ箱がなんかすごく使いづらかったら、このゴミ箱は、使いづらくて時間の邪魔をするから価値がないとかっていうふうに書いてほしいんですね。で、この価値についてお話したんですけども、価値を感じるのは感情なので、物ではなくて感情レベルで書いてほしいんですね。どういう感情になるから、僕だったらじゃあ効率的で時間が無駄にならない、もっと速いスピードで進めるっていうふうな感情を感じるから、これには価値があると思います。逆に、じゃあ、子供が言うことを聞かなくて、何回も同じことを言わなくちゃいけない。これは、 もう同じことを言うことによって、子供も嫌な気持ちになるし、言ってる僕の時間も無駄になるから、その、ネガティブな感情になるから価値がないと思いますよとかって、まあ、いろいろあると思うんですね。感情レベルでなるべく書くようにしてください。で、感情についてっていうのは、価値とか感情についてっていうのは今日の話だけで、完璧に理解できたわけではないと思うので、これから深く入るんですけれども、今、あなたの現在の知識とか、で、感情と価値についての認識を、こう書いてくれれば大丈夫です。完璧主義にならないでください。完璧主義になりすぎると、16週間持たなくなると思うんですね。辛くて。今あなたの知識でいいし、分からなければ質問するっていうことをやってください。これが3つ目の宿題です。で、4つ目の宿題です。4つ目の宿題は、あなたがこれまでに買ったことがある商品とかサービスとか物とかツールとかソフトとか、まあ、いろんなものがあると思うんですよね。まあ、要は、あなたが現金を払って、まあ、クレジットカードでもいいんですけども、お金を払って買った何かに、どういう恐怖があって、フラストレーションがあって、その緊急性があってっていうのを書いてほしいんですね。で、お話しましたよね。三つの交差しているものが、その、人が現金を手放す瞬間だって話しましたよね。恐怖とか、その、痛みとか緊急性ですよね。恐怖、痛み、緊急性。この三つを書いてください。だから、例えば、これも、三つ書いてほしいんですね。あなたが最近買った商品を1、2、3、まあ、最近じゃなくても1年でも2年でも3年でも4年でもいいんですけども、買った商品をこう、ポンポンポンと3つ並べて、その下に、この商品を買ったのには、こういう恐怖があったからじゃないかな。次には、こういう痛みがあったからじゃないかな。こういう緊急性があったからじゃないかな。次、2つ目は、〇〇。これはこういう恐怖、こういう痛み、こういう緊急性。次、3つ目。こういう痛み、こういう緊急性、こういう痛みっていうふうに、これは3つ書いてください。あなたが、これまでに買った商品とかサービスとかの中で、どういう恐怖を持ってて、どういう、その、フラストレーションがあって、痛みがあってっていうのを書いてください。で、これは、あなた自身が、僕たち自身が、結局、その恐怖は何なんだろう、痛みは何なんだろう、とか、なんでこういう現金を払ったんだろうっていうことが理解できない限りは、お客さんがお金を払うものっていうのが絶対見えてこないんですね。だから、それを覚えるためのエクササイズです。なので、これが、四つ目の宿題です。で、五つ目の宿題です。これが最後の宿題なので安心してほしいんですけれども、五つ目は、売れる商材を絞り込むエクセルがありましたよね。それのシートに書き込む方法です。で、それの見本というのは、前に見せてると思うので、それを見てほしいんですけれども、まずここで、たくさんの商材候補を絞り出しとけば絞り出しとくほど、後で楽になります。なので、見本のビデオを見ながら、進めていってください。で、これが5つ目の宿題です。で、今回は、ワードとエクセルっていう2つのバージョンが、こう、出てくると思うんですけども、まあ、わかる人はこのワードの下にエクセルをコピーして貼り付けて、1つで送ってくれてもいいし、わからない人は、ワードとエクセル2つ送ってくれてもいいです。それは、ここは今そんな無理して覚えるところではないので、二つ送ってもいいし、下に貼り付けて、コピーして、ワードの下に貼り付けて送ってくれてもいいです。どちらでも大丈夫です。で、これちょっと抵抗がある人もいると思うんですよね。自分の、こう、自分主をこう書いたりとか、するのに、それを公表するのって抵抗があるなとか、前に一回だけあったんですけど、僕たちのこの商材候補、村上さんたちのところにはたくさん集まってるんですけど、これをどう利用するんですかとかって言われたんですけども、僕たちはそんなことはしません。っていうのも、ね、僕たち自身、売れる商材っていうのはたくさん分かってるので、何十個も商材候補があるし、人の真似をして何とかしようっていう気持ちなんかさらさらないので、それは安心して送ってください。で、僕たちはこの宿題の内容を見て、足りない部分とか間違ってる部分をチェックして、それを次のビデオとかでお話しするために宿題をチェックしたいのと、やっぱりどうしてもこの宿題は提出してもしなくてもいいですよっていうふうに言おうかなと思ったんですけども、そうするとどうしてもやらない人が出てくると思うんですね。なぜなら多分僕ならやらない可能性があるからっていうことなんですけども、なので、ちょっと抵抗がある人もいるかもしれないんですけれども、まあその自分史をこう書いて、そしてそれを提出してください。やればアウトプットしてやっとけば、後で楽になるんです。どんどん楽になっていくんです。だから、必ずこの5つの宿題を提出するようにしてください。で、このビデオの下にですね、Excel のダウンロードの画面があって、その下にWordのダウンロード画面があるんですね。で、そのWordのダウンロード画面には、僕がその過去に解決したものとか解決してないものもあるんですけども、過去に抱えていた問題の こう羅列してあります。で、それをこう見て、ちょっと脳みそを柔らかくしてね、なんかこういうのが商材になるのかっていうのをちょっとインプットしてほしいんですね。で、そうか、例えば、喧嘩が強くなる方法とかっていう商材がすごい僕が作った商材でたくさん売れてるんですけれども、やっぱり今までだったら空手がどうとかっていうふうに、なんていうのかな、どうしてもその名詞、なんか世の中に出回ってる名詞を使う習性があったんですけども、感情なんですね、すべては。喧嘩が強くなりたいっていう感情をこうタイトルにしたら売れたんですね。そういうふうに、ちょっと今までとは情報商材っていうものが違うっていうことを分かってもらいたいので、見本を見せます。でもこの見本にあまり影響されすぎないで、やっぱ自分史を作って、その中から引き出していくものには勝てないので、で、自分が体験したものじゃないと勝てないので、そのワードを見てね、真似するとかっていうことじゃなくて、頭を柔らかくして自分史を書くっていうためにこのワードを提供しますので、そこの Excel の下にあるワードですね。これをこうダウンロードして、ああ、村上さんはこういうのを商材候補にしようと思ってるのかっていうのをちょっと見てください。で、次週よりですね、さらにさらに深く、もっともっと商材候補を増やして、で、それをどういうふうにして絞り込んでいくのかっていう方法を説明していきます。多分、たくさん並んでると思うんですよね、解決した方法が。で、それを、どれを俺は一番最初にやればいいんだろう、私は一番どれを最初に売ればいいんだろうっていうのに迷うと思うんですね。それを、どういうふうな選択基準で選んでいけばいいのかっていう話をしたりとかして、で、もうそろそろ本格的にメールマガジンを書いたり、ブログを書いたりする方法も教えていって、見込み客を集める方法とかもだんだん具体的にこれからステップで入っていくので、楽しみにしていてください。これからどんどん深く入っていきます。で、今までマインドセットとか考え方の話が多かったんですけども、そのパズルが一気に埋まって、ピースが埋まっていって、ああ、そういうことだったのかっていうふうに、他の人の何百倍もの深い理解で、安心して進めることができるようになります。そして早いスピードで進めることができるようになります。これからさらに深く入っていくので、楽しみにしていてください。で、かなり今、宿題5つもあるのか、とか、そういう気持ちになっている人もいるし、よし、5つもあるぞ、頑張るぞっていう人も、まあ、いろんな人がいると思うんですけれども、居心地が悪い場所にこそ進化があります。そして僕たちは、本当に常に楽しないで居心地の悪い場所に向かってきたからこそ、かなり早いスピードで、小さな成功を収めることができたと思っています。なので、居心地が悪いぞ、じゃなくて、居心地悪いぞ、ラッキーと思って、一緒に、これから、まだね、これ3週目のビデオなんで、まだ先は長いんですけれども、一緒に頑張っていきましょう。では、今日も長いビデオだったと思うんですけれども、最後まで見てくれてありがとうございます。一緒に頑張っていきましょう。